山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今年も10月が巡ってきました。福山秀美の心のしおり、聞いてくださる皆さんのおかげで3年目に入りました。3年目といえば、恋愛には3年目のジンクスというのがあるようです。恋愛の試練とも言われ、乗り越えられずに破局することも多いそうです。そういえば3年目の浮気なんていう歌もありましたね。浮気して他の番組を聞いていただいても構いませんが、心のしおりも引き続き聞いてくださいね。さあ、3年目の心のしおり、今日は食欲の秋にちなんで、タイトルに食べ物がついたお話を2つ聞いていただきます。まずはグリム童話から、矢崎源九郎さんの役で、藁と炭と豆、そして村山和子さんで、おねぼうなじゃがいもさん、聞いてください。グリム童話、矢崎源九郎役、藁と炭と豆。ある村に一人の貧しいおばあさんが住んでいました。おばあさんは豆を一皿集めて煮ようと思いました。そこでおばあさんはかまどに火を起こす用意をしました。そして火が早く燃え尽くように、ひとつかみの藁に火をつけました。おばあさんが豆をお鍋に開けるとき、知らない間に一粒だけおばあさんの手から滑り落ちました。その豆は床の上の藁のそばにコロコロと転がっていきました。するとすぐその後から、真っ赤に怒っている炭がかまどから跳ね出して、この二人のところへやってきました。すると藁が口を聞いて言いました。お前さんたちどこから来たんだね。炭が答えました。俺はうまい具合に火の中から飛び出してきたんだよ。こうでもしなかったら間違いなしにおだぶつさ、燃えて灰になっちまうに決まってるもの。今度は豆が言いました。私も無事に逃げてきたわ。あのおばあさんにお鍋の中へ入れられようものなら、他のお友達と同じように情け容赦もなくドロドロに煮られてしまうところだったのよ。俺だって似たり寄ったりの目に遭ってるのさ、と藁が言いました。俺の兄弟たちはみんなあのばあさんのおかげで火をつけられて煙になっちまったんだ。ばあさんたらいっぺんに60もつかんでみんなの命を取っちまったのさ。俺だけは運よくばあさんの指の間から滑り落ちたからいいけどね。ところで俺たちはこれからどうしたらいいんだろう、と炭が言いました。私こう思うのよ、と豆が答えました。私たちは運よく死なずに済んだんですから、みんなで仲良しのお友達になりましょうよ。そしてここでもう二度とあんなひどい目に遭わないように、一緒に外へ出てどこかよその国へでも行きましょう。この申し出は他の二人も気に入りました。そこで三人は連れ立って出かけました。やがて三人は とある小さな流れのところにやってきました。見ると橋もなければ渡し板もありません。三人はどうして渡ったものか途方に暮れてしまいました。わらがうまいことを思いついて言いました。俺が横になって寝転んでやろう。そうすればお前さんたちは橋を渡るように俺の体の上を渡っていけるというもんだ。こう言ってわらはこっちの岸から向こうの岸まで体を長々と伸ばしました。すると墨は生まれつきせっかちだったものですから、このできたばかりの橋の上を無鉄砲にちょこちょこ駆け出しました。ところが真ん中まで来て足の下で水がザーザー流れる音を聞きますと、どうにも怖くなってそこに立ちすくんでしまいました。もう一足も進むことができないのです。そのうちにわらは燃え出して二つに切れて流れの中へ落っこちました。炭も後から足を滑らせて水の中へ落ちました。そしてジューと言って命を失ってしまいました。豆は用心深くまだこっちの岸に残っていましたが、この出来事を見ますとおかしくって笑わずにはいられませんでした。ところがその笑いがいつまでたっても止まりません。豆はあんまりひどく笑ったものですから、とうとうパチンとはじけてしまいました。ですからもしもこの時旅回りをしている仕立て屋さんが運よくこの流れの岸辺で休んでいなかったなら、豆も他の二人と同じように死んでしまうところでした。仕立て屋さんは情け深い人でしたから、早速針と糸とを取り出して豆の体を縫い合わせてやりました。豆は仕立て屋さんに熱く熱くお礼を言いました。けれども仕立て屋さんが使ったのは黒い糸でしたので、それからというものはどの豆にも黒い縫い目がついているのです。村山和子、おねぼうなじゃがいもさん。人参さんとじゃがいもさんは大層仲の良いお友達だったのですけれど、ひょっとしたことから喧嘩してお互いにもう一生口なんぞ聞いてやらないぞと決心しました。ところがある日、人参さんのところへ人参さんとじゃがいもさんのお友達の玉ねぎさんが訪ねてきて、僕もこんなに大きくなったので、とうとう明日の朝6時に汽車で町の市場へ行くことに決まったよ。明日の朝はじゃがいもさんにもそう言って、二人で一緒にきっとお見送りに来てくれたまえと言いました。と
きっと二人で送っていくよ。人参さんは約束しました。玉ねぎさんは安心して帰って行きました。後になって人参さんはじゃがいもさんと喧嘩をしていることを思い出しましたが、仕方なく何度もそのことを話しにじゃがいもさんのお家の入り口まで行っては、忌々しい、僕の方から口を聞いてやるなんてことはない、と腹を立ててそのままお家へ戻りました。あくる朝、人参さんが起きた時は6時に少ししか間がありませんでした。人参さんはじゃがいもさんに黙って一人で玉ねぎさんを送って行こうと思いましたけれど、それではどんなに玉ねぎさんが悲しがるでしょう。それで人参さんは決心してじゃがいもさんのうちへ駆け込んで眠ってるじゃがいもさんを揺すぶりました。ところが皆さんご存じないかもわかりませんが、じゃがいもさんは大変なお寝坊さんでしたから、人参さんにゴツンゴツン叩かれても、
なんだなんだ、え、なんだなんだとと
ぼけ声を出すばかりでした。仕方がなく人参さんは顔を真っ赤にして半分眠っているじゃがいもさんの手をうんうん引っ張って一里も先にある村の停車場へ駆け出しました。目を閉じているじゃがいもさんは石につまずいて何度も転んでこぶだらけになってもまだまだ目が覚めないで、
なんだ開いたた、なんだ開いたた
と言いました。そして玉ねぎさんの乗っている汽車の中へ入っていって席に腰を下ろしてぐーぐーぐーぐー眠り込んでしまいました。玉ねぎさんと人参さんが驚いてじゃがいもさんを汽車から引っ張り下ろそうとうろたえているうちにガタンコトンと汽車は3人を乗せたまま動き出しました。3人はこんなわけで一緒に町へ行ったので、その時からこっち人参と玉ねぎとじゃがいもはいつも一緒にお料理されるようになりました。またなぜ人参さんの顔は赤いか、じゃがいもさんはこぶだらけか、お分かりになったでしょう。
さて次回のこの番組は10月20日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひまた聞いてください。お相手は福山秀美でした。